じゃあ私の方から第三四半期のビジネス状況に関しましてお話をさせていただきます。まあ、こちらの方は、いつもですね、一応確認ということで、まあ、日本の法人向け事業の事業環境、市場環境ということで書いてあります。で、特にまあ、ご存知のとおり、ランサムウェアがですね、またどんどん、製造も、そして、病院含めてですね、またどんどん日本が増加しているという状況でございます。から個人向けなんですけれども、特にこの左の方のグラフ、フィッシング報告件数の方、最新の数値にしてあるんですが、9月時点でもう75.5万件ということで、この第4四半期も含めると、もう100万件近くなってくるんではないか。で、特に昨今のニュースでもやっておりますけれども、まあ、SMS を使ってですね、宅急便業者に装った形のフィッシングであったり、国税局を装ったものであったりということで、非常にその、高齢化の方々のがですね、3G のガラケーから、もうそれがサポート終了になりましたんで、どんどんスマホに上がってきているという中で、非常に被害届は少ないんですが、それが非常に増強しているということで、我々も全国の警察関係の方と、一緒にそこの皆さんへの、なんて言いますかね、レクチャーというか、そういったお手伝いもしている状態で、ますます、その、高齢の方々に対する不安をどう取り除くかっていうのが我々の役目かなというふうに考えております。で、事業機会と注力分野ですが、法人向けに関しましては、このサイバーセキュリティのプラットフォーマーになるんだということで、ずっと推移しておりまして、ただ、特にこのビジョンワンですね。これが非常にキーになります。で、ここは、これからまた説明しますけれども、日本市場においては、ちょっとここの部分をもっともっとやらねばいけないという、まあ、反省点にもなっています。で、新規事業 IoT 関係、そして個人向けは、特に我々が言っている通り、今年はですね、ビヨンドデバイスセキュリティということで、ウイルスバスター単体ではなくて、それ以外のサービスで、含めてどんだけ伸ばしていくかということでやってまいりました。で、これが、第3四半期の法人向け事業の報告になります。まあ、このビジョン1、XDR、まあ、数だけ見るとね、このように184%増、QOQ で伸びてますというふうに申し上げてるんですが、やはりヨーロッパ、そしてアミアに比べるとですね、で、まあ、US もそうですが、まだまだ実際のお客様の数が、日本は少ないです。日本はもともと各、非常に多くのユーザーを抱えてはいるんですが、やはりその日本の特徴で、こういった新しいものへの取り込みというのが、欧米各国に比べると遅いところがありましてですね、これは日本のリージョンとしても、まあ、反省点としてはもっともっと、このビジョン1を既存のユーザーも含めて浸透を図める。まあ、この、実際に去年に比べるとね、増えてはいるんですけど、まだまだ足りないと。ここは大きな反省点でございます。そしてクラウドセキュリティ、これは非常に大きく実績は取っているんですが、ここもですね、もっともっと、市場としては、AWS 含めて、非常に伸びています。で、自治体の方も言っています。ただ、ご存知の通り、自治体の方も含めてですね、ガバメントのクラウドもなかなかセキュリティというものに対する意識が、まだまだ低くてですね、そこへの浸透度っていうのは、本当に低いです。欧米に比べて。だここも、もっともっとの、我々はやらねばならぬということ、ここも反省点になります。で、SaaS のセキュリティの浸透転換、これは、まあ、順調に SMB のユーザーを中心にですね、パートナー経由で、現在お客様のうちの67%は SaaS 型をすでに利用していってますんで、ただ、ここもですね、なんていうかな、そのエンタープライズ系で、ベリーラージエンタープライズ系のところのユーザー、まだまだオンプレが多いです。で、そのオンプレの方々に対して別にオンプレを全面否定するわけではないんですけども、そこに対してこの SaaS 型の優位点、そしてこれにプラスアルファでさっき言ったビジョン1ですね。XDR ビジョン1というところを加えた形での、総合的にプラットフォーマーとしての、もっともっと訴求をしていかなければいけないというふうに思っております。で、OT セキュリティに関しては順調に、これはもう始まったわけです、日本は。これも欧米に比べて、ちょっとお客様の意識、それからこういった装置ベンダーの意識が全然、日本は低いのですね。 ただこれも、まあ、半導体産業から含めて必須、まあ、必然性を要求されている業態から徐々に始まっておりまして、具体的なオーダーが始まってきているということでございます。で、課題ですね。課題はやはりエンドポイント市場に関してはアメリカのメーカー含めてですね、どんどんどんどんその、来てますから、あそこは継続して我々この競争に勝っていくために、総合力をもっと訴求しなければいけないということ。で、あとはブランディングを含めてですね、ウイルスバスターだけではなくて、サイバーセキュリティとして、トレンドマイクラはしっかりやっていくんだよというブランド確立をもっともっとしなければいけないと思っています。で、新規事業に関してなんですけれども、OT セキュリティ分野に関しては、これは日本のみならずグローバルものところも入っておりますけれども、ご存じのとおり、その産業装置メーカーで非常に大手のですね、シュナイダーに関しても、我々のこの OT セキュリティの検証を終えてですね、これをオファーをしてくれるというような提携が発表されました。これは非常に大きな話になります。それこと、まあ、新製品ということで、これも、特に半導体産業においてはですね、非常にこういう、まあ、大きなサイズのですね、そのいろんなラインをですね、いっぺんにまとめていく。そして大きな、そのネットワーク幅の中で守らなければいけないってあるんですが、それに対応して製品を出しましたので、さらに半導体製造業者にとってはですね、的確なソリューションを提供を開始できました。それから、この OT に特化したエッジシリーズというものが、SBC&S 様、ダイヤボー情報様含めてですね、東京エレクトロンデバイス以外の、通常のディストリビューター経由でも販売が可能になりましたんで、まあ、ある種、大手どころだけではなくて、ボリュームゾーンに関しても販売が開始されたということでございます。で、5G セキュリティに関しては、台湾の、桃園、の国際空港の方で、これは発表できましてですね、ノキア、そして、ヒュンダイですね。ヒュンダイネットワークと協業して、5G で実際に空港内で自動運転しているものと含めてですね、セキュリティを担保するというものが発表をすることができました。で、あとはオートモーティブセキュリティでは、この台湾のデルタエレクトロニクスというですね、EV チャージャー、をやっている会社なんですが、そちらに向けてセキュリティを担保するというような形で、この我々が分社化しましたビッグワンとの提携発表ということもできました。で、海外のトピックとしましては、OT セキュリティで、左が非常に著名な自動車製造機、ベンダーなんですけれども、まあ、もともとその工場内にあるレガシー OS、Windows XP 2000、とのデバイスがいっぱいあるわけですが、そういったものに対して、このリアルタイム検索というものとロックダウン方式という、この二つの製品を我々このステラというものを提供するんですが、これによって他社のものが入っておったんですが、当社の場合はこの両方が一緒にですね、まあ、可視化、運用管理ができるということ、それからウイルスの定義ファイルの更新が不要だ。オペレーションが簡単、インストールも簡単ということで、リプレイスに成功して、このスマート工場なんですけども、これは今後、この全世界展開においても、これが標準になっていきました。なっていきます。で、右側はですね、これは US になるんですけども、やはり US、ヨーロッパに関しては、そういった企業がですね、まずセキュリティに対して非常に考えが、深く、セキュリティに対する予算もしっかり持って、やらないと、実はいろんなそのサプライチェーンから外されるっていうところを意識されてますから、企業側で、こういった、装置を導入するにあたっても、セキュリティを施していない装置ベンダーのものは買えないってはっきり言います。で、これはソーターマシンなんですけども、見ての通り、このいろいろ荷物が置いてソーティングするんですが、その会社の方から当社のものを決定しました。これは16種類のアンチウイルスベンダーを、まあ、強化していってですね、こういう仕分けの装置なんでパフォーマンスを落としちゃいけないんですね。で、パフォーマンスを落とすことなく、ちゃんとセキュリティ体制ができるソリューションということで、弊社のものが、選ばれましてですね、これがやはり、その納入するにあたっての、 機器ベンダーの必須事項にもアメリカはなっています。で、こういった環境が日本ではまだないんですね。で、そういったところがちょっと日本遅れておりますが、ただこれが全世界ベースで広がってきていますから、日本のグローバルベンダー、まず最初にこれやらないと欧米で売れなくなりますから、そういった対応からも日本でも、まあ、時間がかかっていますが、こういう環境になってくるというふうに思っています。それから個人向けに関しましては、ビヨンドデバイスセキュリティということでフォーカスしますと申し上げましたが、右のグラフの通り Q3 で9%。まあ、9%と申しましても、まあ、そこそこの売り上げに実はもうなってきておりまして、もっともっとこれ伸ばしていって、そのウイルスバスターだけでなくですね、他のソリューション、ID、パスワードマネージャーを含めてですね、そういったもの。で、あとは先ほど言った非常に高齢者がスマホに今映ってます。で、非常に被害届はないんですが、非常に大きな詐欺に遭っています。ったところで今、警視庁各県警と連携して、この間は愛媛県のみきゃんちゃんとの連携でトレンドマイクロの名前がしっかり出ましたけれども、非常にこういったところの底上げに関しても、我々、一生懸命協力をさせていただいております。サポートサービスもどんどんどんどん強化しておりまして、非常に多くの嬉しい声を聞いている次第です。それからデバイスセキュリティに関しては、やはり PC、スマホの販売価格が上がったんで、ちょっとなかなか出荷台数が減ってきているという中で苦戦はしているんですけれども、まあ、スマホを販売しております代理店経由での売り上げは、先ほど言ったような実際世の中の流れがあってですね、ご要望が困りごとも多くなってきているので、そこは伸ばしていってます。まあ、ただただ、まあ、我々ももっともっとこのウイルスバスターというものからですね、違うブランドでもっともっとこういったお客様の困りごとを助けていくように変化をしていかなければいけないということで課題を持っています。で、こちらは海外です。海外の方もモバイル関連グローバルビジネスは売上を伸ばしています。特にオセアニア、アジア、アフリカというところでは2桁成長をしました。まあもちろんその大きな金額ではなかったですから2桁成長ということになるんですけども、アジア、アフリカではテレコムパートナーということで、テレコキャリアですね。日本でいうところの NTT さんとかですね、我々の製品を、まあ月額でサービス提供しておりますが、そういったビジネスモデルが始まりました。アジア、アフリカ地域で。こういったものも新しい我々の展開になっています。で、最後にサイバーセキュリティイノベーション研究ということで、3つほど紹介をさせていただきます。トランス TIC センターでは、2022年版のサイバーセキュリティ報告書を公開し、当社がどのようにですね、このサイバーセキュリティに対して、当社の社内システム、社内の体制、開発環境を含めてどういうふうにやっているか、というものを報告を上げさせていただきました。で、これは非常に、やはり透明化ということで、そのお客様に、どのようにその我々が信頼されていくのか、公開する必要性が、これは、いろんな会社に必要になってます。これを我々もしっかり公開をしていくということで、毎年毎年やっているものですが、このトランスピレンスセンターの透明性を証明させていただいております。で、スレッドインテリューセンターでは、まあ、ここに書いてありますようなレポートをどんどん発行しておるんですが、特に日本のインテリジェンスセンター、インテリジェンスグループとのコミュニケーションを密にし、ガバメントの方の密にし、で、我々の特徴は、日本のリサーチャーが日本における、日本独自のですね、脅威というものを非常に深く深掘りして、その背景も含めて報告をしているので、そのタイムリーに報告をさせていただいているので、非常に、頼りになるということで、このにおりますリサーチャーもですね、今いろんなところで活用させてくれということで、ガバメントだとかインテリジェンスの方で活用していただいているところでございます。で、最後にセキュリティナレッジエデュケーションセンター。こちらも経営者、それから事業部ですね、部門、そのサイバーセキュリティの専門家以外のところをいかに底上げするかということで宣言をしまして、コース開発をし、実施をしてきております。で、順調にですね、いろんな金融機関であったり、国の機関であったり、そういった方々からのリクエストを受けて、コースを提供しています。またこれも、微量化もしまして、非常に容易にこれを受講していただけるものを開発終わったので、 こういったことで日本全体のデジタルトランスフォーメーションの推進等にもですね、役立っていただけるということで、このサイバーセキュリティイノベーション研究所2年目になりますけれども、非常に日本にとってのこの位置づけというものを示すことができてきているというふうに思います。以上、私からの報告になります。